遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、バカみたいに眠いっすよ。まあ一応言うとですね、なんかすっごい久しぶりに2連休中で、そう、シフトのね関係上でちょこっとその他の人との兼ね合いもあって、そう、2連休中なので、まあだいぶ気は抜けてるんですよね。で、前日にね、もうその相当リズムを崩した生活をしていたせいで逆に眠い。そう。いつもは結局いつもはいつもで、その帰ってくるのが結局遅かったりして、夜更かしもしてっていうので眠くなるんですけど、生活リズムがね崩れると、それはそれで結局また眠くなるんですよね。それこそその本当に1個前のつか、もうつい先日の前日の話ですけど、まあ朝、そのさらにちょっと前に予定というかそれがあったんで、まず帰ってくるのが2時とか3時で、結局そこでまあ夜更かしというかしてるんですけど、で、まあ朝起きてってもう昼っすね。だから起きて、でご飯とかはもうまともには食わず、録画を見て、でちょっとその見るのに疲れてきてから寝て、夜ご飯食べてお風呂入ってまた寝るみたいな、結構割とカスみたいな生活をそうしてたので、そしたらまあやっぱ昼に寝ちまったこともあって、昼っつうかもう夕方だったかなに寝ちまったこともあって、夜あんまり寝つけなくって、まあもちろん寝る分には寝たんですけど、朝起きたらねもうバチクソ眠かったんですよね、起きた時にっていうこともあって、まあまだその眠気はね残っちゃいるんですが、なんとね、もう本当にすぐ来週っつったらいいのかな、にはまた2連休があって、その後また5連勤っていうそう、そのためのね、ちょっと今チャージ期間的なところはあったりするので、まあ健康に過ごせないといけないなっていう、そう、次の戦いが始まってしまうのでねその時までには直さなきゃなとは思ってるんですけどもね、まあ今日一日なりなんなりかけて直していけたらななんて思っています。という感じで、ネムネムではありますが、始めていきたいと思います。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤ひろむの
ボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。ということでね、まあ前半は雑談に行くんですけども、まあ、何をやってたかっていう、その休みの前にっていう話なんですけど、まあちょっと前に二次三次カードゲームのね話をちらっとだけしたじゃないですか。まず去年の時点で発表があって、26年中には情報公開だと、で27年に発売するっていう話はまあ数回してきたと思うんですけど、数回もねえか、1回か2回しか多分言ってないと思うんですけど、でじゃあ実際にどんなカードゲームなのかっていうのはまだ結局発表されてないんですよ。でそれがちょっと前に6月ぐらいにあった二次フェスっていう、まあ二次三次のね祭典の時に、まあ絶対何かしら発表あるだろうって思ってたんです。発表されたのカードゲームのタイトルだけだったんですよ。よし、まだルール公開されてないなって思って、それこそ一緒にフェス店行ったりだとかした、もともと同じ職場っつうかバイトだった後輩に話しかけて、じゃあ実際にどういうゲームなのかっていうのをちょっと予想してみないっていうことで、お互いのね仕事終わりに居酒屋に集合してそれを話し合うっていうことをしてたんですよ。でその時にちょっと面白かったのが、僕は僕で結局その仕事の終わりが遅いし、でそこからその電車使って帰ってくるので、まあちょっと俺は合流するのまあ遅くはなるけど先に飲んでくれっつ話でやってたんです。蓋開けてみたらですね、僕の方が先に着いちゃって、そう、明らかにそう、仕事の終わりそのものは終わりの時間そのものは僕の方が早いんですよ。 でもそこからその電車の時間があるんで、電車とその居酒屋に着くまでの時間があるので、それで遅くなるだろうなって思ってたら、その後輩の方が、まあ仕事は終わっその定時で終わってたんです。その後なんか話し込んでたらしくって、そう、それでね、僕よりも30分ぐらい遅れてきましたねただでさえあの開始時間さえ遅いのにさらに遅くなるっていう集合時間がね、ということで、まあ揃ってからね、まあ、僕は先に一杯飲んでたんですけど、さすがにあの1時間待ってたんで1時間はねえか、30分か、30分待ってたんで、そう、さすがに先に一杯は飲んでて、で揃ってから早速始めようかって思ったら、まあ割とね話がそれにそれたんですよねなんやかんや。なんでそう、まずね本筋の話を始めたのが合流してから1時間経ってからだったんですよそれまでね結構割となんか、まあどうでもいい話ではもちろんないんですけど、そう、別の話をね話し込んでいたら、あれもうこんな時間じゃん、さすがに始めるかっつって1時間経ってから始めるっていうね、なんてことをしていました。でまあその居酒屋ってことでね、飲みもしながら食べもしながら、あの夜ご飯食べてなかったんでっていうことで、それをして、まあ結論、俺らが今考える二次三次カードゲームこうだなっていうので話し終わってから、帰りましたね。まあさすがに今ここでそれを話すとね、いろいろ問題を招きかねないなって思ってるので、あの僕らの中ではもうあのメモ帳に、てか僕のこのスマホにあの残してはあるんですけど、まあ発表するとしても次の発表が、それこそ二次フェスで言われてたんですけど、カードゲームのタイトルが発表されて、次の情報が、まあ、秋頃になるんじゃないかって確か書いてあったんですよ。なんで仮に発表するにしても、まあそこになるよなとは思っています。あの僕らの予想の話もね、そうまあそこで答え合わせにもなるとは思うんですけど、そんな感じで、まあまあでも良さげなカードゲームっぽいのができたなとは僕らの中では思っているので、実際はねどんなゲームなのかっていうのは楽しみにしたいなと思います。でね、まあでも結構いろんなところのそのカードゲーム参考とかにしながら、まあまあここの要素はこうなんじゃないか話してるのは結構楽しかったですね。まあおそらく何かしらのゲームには似通ってはしまうんじゃないかなとは思っているので、まあそこら辺を参考にしながら、まあでもオリジナリティ出すならこういう、ここはこうした方がいいよねって話してるのは結構楽しかったし、まあ後半ね正直酔っ払ってて、あの全然考えられなくなっちゃったんですけどそう、もうこれ以上思考できねえなっつって、まあそれでやめたんですけど、まあまたなんかいろいろ話し込めたらいいなとは思いますね。まあ今回はそういう議題があって居酒屋に集まれましたけど、なんか別の用事とかも組んで、まあ飲むでもいいし飲まなくても、一応そいつカードゲームできないわけじゃないんで、まあそれなんかがまたできたらいいなとは思ってはいます。まあ実際にできるかどうか分かんないですけどね。まあとにもかくにも次の情報待ちだなっていうところもあったりするので、もしよろしければね、皆さんも、まあ、あの表に出さなくていいです。あの僕らも今のところ表に出すつもりはないのでそう、まあ、あと好きな人はっていうところではあるんですけど、リスナーさんの中で、まあ、二次三次が好きだよと、まあ、カードゲームはやってないけど好きだよっていう方も、まあ、こんなゲームだったらいいなっていう予想をねやはり立ててみると面白いなと思いますし、それこそ僕らみたいに多少カードゲームをねかじってるっていうことであれば、もうルールのところまでね結構練りに練ってやってみるっていうのがいいんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ楽しんでみてください。まあもう一個話してからね後半に行こうと思うんですが、いやようやっとね見ましたよ、あのコナン×プリキュアのコラボの回。あのプリキュアの方はもう録画は当然毎週してるんであれなんですけど、もうそれが分かってからっていうか、あのここの日付はコラボ会だよっていうのを知ってたんで、もうね初めてコナンを録画して、まあこれ前にもクレヨンしんちゃんでやってましたけどね、そうクレヨンしんちゃんでもワンダフルの時かな、そうワンプリの時にコラボするっていうのを知ってたんで、その回だけを録画するっていうのをやってたんですけど、それと同じでコナンも録画しまして、ただね世界観がね共有ではなかったんですよねっていうのがちょっと面白いなと思いました。プリキュアの方ではの回って言ったらいいのかな、プリキュアの方の回ではもうその完全にどっちもがちゃんと共存してる世界というか、 ではあったんですよ。なんでプリキュアの世界にコナン君が普通に来てさらっと来て、で面白かったのがあの敵幹部、その日はニジーが出てきてたんですけど、あのラン姉ちゃんにボコボコにされるっていうねそんな一幕があったり、まあ、なんならラン姉ちゃんにボコボコにされた後、次あのコナン君のサッカーボールによってさらにボコされるっていう二重苦があったんですけどかわいそうって思いながら、そう、完全に世界観共有でどっちもがちゃんと共存してる世界っていうのがプリキュアでの回だったんですよ。コナンの方ではですね、コナン、プリキュアそのものがそのコナン世界の中の要はアニメの一つっていう描写になっていて、あのあゆみちゃんがね、ドハマってて、まあ一応みんなでそのプリキュアを見ているっていうシーンから始まるんですけど、っていう扱いではありました。じゃあ共存なんて無理じゃね、なんでもう本当に別々のなんだろうな、コラボって思っていいと思います。そう、扱いというかその作品内でのお互いもう片方の扱いっていうのがそれぞれで違ったんで、コナン、プリキュアコナンだとそう、全く一緒でしたけど、全く一緒っていうか完全にどっちもが、同じところに住んでいるというか生を受けてる扱いだったのが、そうコナンの方だと、コナンプリキュアだと、プリキュアはあくまでも作品そのさらに劇中劇の一つというかっていう扱いだったっていうので、扱いそのものは違ったんですけどね。ただ一応ちゃんとキュアアンサーだけは出てきます。そう、まあどうやって出てくるかっていうのは実際に回を見てください。もう今だとどうだろう、録画してないとあれかな、 TVer とかやってたっけな、やってないっけ、いやコナンやってたような気がするんですけど、そう、それなんかを見てね、確かめていただきたいなと思いますっていう感じで、まあまあでもどっちも面白いなとは思いましたね、ちゃんと見てて。だったんでいいコラボだったなと思います。まあこれからもなんかそれこそモチーフが似通ってるっていうプリキュアが出た時にその作品とのコラボみたいなのは全然あってもいいなって思いましたので、まあそれで言うとワンダフル×クレヨンしんちゃんはなんでコラボしたのかなってちょっと思いましたけど、まああれか、しんちゃんと白のコンビが一応ワンプリとちょっと似通ってはいたのかなっていう感じで、まあ、今回は本当に探偵っていう部分で共通していたので、そこでのコラボ全然ありだったなとも思いましたし、まあそんな感じでなんか今後もねそういったコラボをなんか積極的にではなくてもいいですけどもやってってもらったら面白いんじゃないかなと思った、そんな一幕だったなと思います。とにかく、まあ、しかもグッズもなんかこれから発売されるっていうぐらいですしね、それだけ良かったなと思った、そんなコラボでした。なんで、まあお互いの部分ね、コナンが好きな人はプリキュア見てほしいし、プリキュア好きな人はコナン見てほしいしっていう、そういうことだったとも思うので、まあ見ないと思いますこれから追いたくねえコナンあれも今何話あんのそんな感じがあるんでね、まあちょっとさすがにコナンを追うの難しいなとは思ってはいるんですけども、まあでも今回ね久しぶりにコナン見れてよかったなとも思いました。こんな感じで、まあ結果ちょっと面白かった、ちょっとっていうかちゃんと面白かったなという、コナン×プリキュアのコラボのお話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半は、ネタ切れという名のカード紹介です。まあ今回はね遊戯王のカードをちょっと一個紹介していくんですが、僕はこれを使ってはいません。僕の友達の一人、ちょっと前にも話した夜に遊戯王やったやつですね、一番その僕らのグループの中で遊戯王熱が高いやつっていうのが、まあこの手のカードを割と好んで使うタイプなんですよ。中学校の頃からそいつ知ってるんですけど、割とね毎回確かにこういう感じのカード、こういう感じっていうか、そう、まあメタ界のカードって言ったらいいのかなっていうのを使ってくるやつだったんで、まあそれに使われてだいぶ苦しんだっていう、負の思い出のカードですまあ別にそいつがこれを使ってるっていうことを否定はしないんですけど、もちろんだし、ポテンシャルはねそう十分秘めてるカードではあるんですけど、まあでも使わんかなっていう、思っているカード、まあ実際強くはある悪いわけじゃないカードなんで、ぜひね今回僕が紹介して、あ、なんか良さげだなって思ったら、ぜひみんなも皆さんも使ってみてください。ということで何を紹介するのかっていうと、遊戯王のカードで神の密告というカードですね。こちら比較的最近のカードで、ブレイジングドミニオンなんで、まあ、今発売してる最新のレギュラーパックで見るなら1個前のパック である、ブレイジングドミニオンの収録の、トラップカードです。トラップかつ、カウンタートラップですね。テキストとしては、このカードをですね、自分の、フィールドの他の裏側トラップを見せるとセットしたターンに発動することができると。トラップカードっていうのは基本的に伏せたそのターンには使えないんですよ。で、一ターン経って相手のターンになるとそこでやっと使えるようになるっていうのが、トラップカードなんですけど、こいつは条件付きでなんと自分のターンでも発動できるよっていうカードなんですね。で、その条件っていうのが、他の裏側のカード、こいつプラスなんか他に1個伏せておいて、それをチラッて公開するとこいつが発動できるようになるっていう。で、チラッと見せたカードをそのまま戻すんですけどっていう、まあちょこっと条件はあるけど即時発動できてしまうっていう、トラップカードだったりします。で、マジックトラップカードが発動したときに以下から1つを選択して発動すると、1つ目の効果、1500ライフを払って発動、その発動を無効にして破壊する。このターン中、破壊したそのカードおよび、そのカードと元々のカード名が同じカードの効果をお互いに発動できないと。で、もう1つの効果、3000を払って発動、その発動を無効にして除外します。で、その後相手はこの効果で除外したカードと元々のカード名が同じカードを手札デッキから全て除外するというのが、こちらの効果のになっております。まあ、選択式の効果で、ただそのカードを破壊したい、まあこのターン中だけでも発動されなきゃいいだろうっていう時は1500だけで済みますし、もう今後一切使わせたくないという時には3000払うと結構重め、そう、手札デッキから全て除外するなんで、だいぶえぐめな制約というか、リセットとも言わないかな、でも使用不可能の状態にできるっていう、そんな、カードになっています。これだけ聞くと確かにそれは強いんじゃねって思うかもしれないじゃないですか。まあでもね、デッキによるんですよね。結局そのマジックトラップを中心に組んでて、それが起点になって、しかもその同じカードを複数、なんだろう、複数回複数ターンにわたって使うっていうデッキに相手だと、もうバリバリに強いんですよやっぱり。で、そのキーとなるそのカードを除外できてしまえばほぼ勝ちなのでそれがね、できると、うまく決まると当然このカードはめちゃめちゃ強いです。まあ1500だけだとちょっとそういう時心もたないんで3000で払った方がいいですね。やっぱりそれこそ融合、本当にその初期の一番最初の融合のカードを使うっていうデッキはその融合を使い回したりすることが多いので、それを除外できたらまあ勝ちでしょっていうこともあると思いますし、まあどのテーマでもこのマジックがすごいいっぱい使うよみたいな、そういう時でやると上の1500よりは3000払って除外しちゃった方がまあ強いよねっていう。あと墓地効果があるマジックトラップっていうのも最近は割と多いので、その墓地効果を使わせないっていうためだけに3000を払うっていうのもありかもしれません。まあなんかおまけのように同じカード飛んできますしねそういう感じのね、カードになっています。これやっぱりね、効果見た時っていうか、その本当に発表された時にこれなかなかやれそうだなとは確かに思ったんですよ。ポテンシャルは絶対秘めてるなって思ってます。だし、それこそさっきも言った通り、その墓地効果を使わせない、もしくはその同じカードを二度と使わせないようにするっていう、下の3000ライフ払った時の効果っていうのが、まあ重たいデッキは絶対重たいよなって思ってはいたんで、まあでもわざわざ買って使わんかなっていう、それこそそのいろんなデッキと戦う中でそれがゴリゴリに効くデッキとだけ戦ってるっていうわけじゃないので、それをねデッキに積みたいなって個人的に思ってはないんですよね。なんで友達はすげえなと思います。もうとりあえずどんなカードでも試したいんだろうなっていうだし、多分あとそのそいつ目線、僕とまあもう一人と、まあ計3、いや4人か、だから僕含めもう3人対戦相手がいて、まあそれぞれに効く効かないっていうのはまあ分かってはいると思うんですけど、でもデッキとしてこれが入ってるデッキはとりあえず持っておきたいみたいな、そういう思考をしてるんでしょうね。っていうことでね、そう、これをまあもう数回使われてるんですけどそう、その時のデュエルでもまあまあ使われたんですけど、これがね重い時はまあ重かったっすね。やっぱりそう、食らってみての感想です、これは。なんですけど、 やっぱね1500よりは3000払って使われることが多くて、でやっぱその墓地効果を使いたいっていう時だったり、僕基本的にね同じマジックカードそんなに使い回すデッキではないんですけど、とはいえそれが墓地効果を持ってるっていう時にそれが封じられたりするとまあ厳しかったですね。あとはそれが動きの本当に起点になるっていうカードだった時はそれがの発動が無効にされてるっていうことなんで、あ動けなくなっちゃったっていうことなんかもあったりしたんで、まあこれは別にそのこのカードじゃなくてもいいんですけど、そのマジックそのものが止められちゃうっていうのがもう辛いんですけど、それが墓地効果も使えなくなっちゃうっていうのがまあまた辛かったりするんでね、そういった意味でも強力なカードであることには変わりはないです。そうただ使ってないだけ使ってないし使われてないだけっていう、世間一般的にはというか環境ではっていうのかな、いや使ってる人はいいのかな、最近のっていうか、まあ僕はもともとその遊戯王の人のデッキをあんまり見ようって思うことがまあ少なくて、ゼロじゃないんですけど、あくまで参考程度にしたりっていうのはあるんですが、あんまりその環境に今どんなデッキがいてどんなリストでっていうのを見ることはないんですよ。なぜなら大会に行かないからそう本当に娯楽として遊んでるだけなんで、あんまりそのリストを見てあーこれ強えじゃんつって丸コピして使ってみたいな、で大会行ってっていうのをやるプレイヤーではないんですね。っていうのもあって、そう今別にこのカードがどれだけのデッキで使われてるんだろうっていうのを知らないんですよなんでまあまあまあ強くはあるけど使われないだろうなっていう予想だけしかしてないです。まあそれこそ刺さる相手刺さらない相手結局いるので、まあ強いて言うならサイドデッキ、それこそそのサイドボードかのに、まあ1枚刺されててもおかしくないのかなっていう、それこそそのサイドデッキって BO33、3回やって2勝取ると勝ちっていう方マッチ戦の時に相手がそういうデッキだなって思った時にサイドから1枚刺す、2回戦目とか3回戦目でっていうサイドカードとしてはめちゃめちゃ強いとはもちろん思うんですけど、メインデッキから積むカードではもちろんないよなとは思っているので、まあその辺の塩梅ではあるのかなとは思います。ただやっぱ強いなとは思うので、もしね、今回のこの説明聞いたり、まあなんならその友達うちであれですね、マトラをすげえ中心にやってくるのがいるって分かってる時であれば、まあメインから積んでもいいのかなとは思います。まあそれがなんだろう、環境で戦うっていうことにはなってくるのかなっていう、環境って要はその大会環境もあれば友達内環境っていうのもあるわけじゃないですか。なんでそれのメタ読んで、指しておくっていうのは別に悪いことじゃないと思うのでね、まあその友達から何言われるかは知らないですけどさすがにそれは担保できないんですけど、そんな感じのがあったりするとは思うし、まあその環境内では多分強くなると思います。このカード強く見えると思います。なので、少しでもね魅力持った魅力を持ったなって思ったらぜひとも、使ってみてください。まあまあ高かったかな、最後の記憶が全然ないんで、このカードがいくらかっていう、ただ3桁はさすがにすると思う。2桁とかで買えるようなクソ安いカードではないんですが、まあとはいえそこまでゴリゴリに高いっていうほどではなかったと思うので、見かけてね、ああこれぐらいの値段かというので見て使えそうだなって思ったら、ぜひ使ってみてほしいなと思います。以上、後半は遊戯王のカード神の密告の、紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム、X、そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。いやー、ぽやぽやしてるわ。眠いし、まあ眠いからだと思うんですけど、若干食べたいんですよね。そう、頭痛もして。で、朝飯は当然のごとく抜いてきたので、お腹空きましたっていうのもあってね、もうぽやぽやではあるんですけども。まあこれからご飯食べて家帰って どうしようかな。まあ録画まだそう見切ってない部分もあるんで、録画見て、そう録画ね、昨日見てたんですけど1個だけ撮れてなかったんですよ。あやべ録画ミスってると思って、まあ即刻録画の条件ちゃんと変更して、何が撮れてなかったかっていうとギャバンだったんですけど、ちょうどねそう最新話がなんか撮れてなくて、プリキュアとゼッツしか撮れてなかったんですよ。で一応ちょっと前に確認した時に、その予約条件っていうか、あの繰り返し予約みたいのできるじゃないですか今のテレビ基本的に。でその繰り返しの条件が50ジャーだったんですよね。時間だけ同じだから、そう50ジャーのそのまま引き継いでギャバン録画してたんですよ。多分それが影響してたのかな。でギャバンがなぜかその最新話だけ撮れてなかったんで、そう今まで撮れてたんですけど、なんでまあ改めてそのちゃんとギャバンのタイトルでそう繰り返し条件取っとこうって思って、取っておきました。次のやつはねちゃんと取れてるといいなと思います。まあそれで取れてねえっておかしいんですけどさすがにね。そうまあそれとかがあったり、いやーそう遊戯王をね見れてないんですよね実は。今GX のねリマスターやってるっていうのが、まあ過去数回行ったことあったと思って、あると思うんですけど、それをね全然見てないんですよ。なんとほぼ確実に見てるのが、まあそれこそ日朝3つプリキュアと仮面ライダーとギャバンは見てて、あと気が向いた時にウルトラマンはちゃんと見てるんです。気が向いた時でもねえかな、ちゃんと覚えてる時というか、まだ見てるんですけど、遊戯王がねなんかなかなかたどり着かないんですよね、そこまで見てると。まあ1週間に5本も撮ってたらそりゃそうなるかっていう話なんですけど、まあそれ以上にもね、それ以上っていうか、それ以外にもっつったらいいか、見たいものは実際あったんですけどね、その辺は録画も何ももうしなくなっちゃったんで、とりあえずね今のある録画をどんどんどんどん消化していければなと。でそれこそなんですけど、6月中って言ったらいいのかな、トイストーリーを連続でやるじゃないですか、トイストーリー5があるから。で4とかあと 4までやるし本編ならと、なんか短編集ではないのかな、短編もなんかちょいちょいやるみたいなことを、そう勤労で今やるらしいんで、それもねさすがに見ないとなって思ってるんですよね。ということで、そう別に隠してるわけじゃないんですけど、トイストーリー5はおそらくレビューがあると思います。そのためにちゃんと1から4までちょっと復習をねしようと思ってて、でちょうど勤労でやってくれるんでよしと思って、まあそれも見ながらね、5ちゃんと見に行けたらなっていうのは思ってます。ただそれの公開が結局7月入ってからなんで、直近でねすぐにやるっていうわけではないんですが、まあ7月以降はお楽しみにということで。そう6月中はね映画見るのないんですけど、7月にねそうトイストーリー含めてもう2本合計3本は確定してるので、それをねまあ週替わりでまあ紹介はしていくのかなとは思ってます。あもしかしたら最後の1本は7月の本当に後半なんで、紹介するのそのものは8月かもしれませんっていう感じで、プランは組んでいますので、皆さんもぜひね好きな映画見ていって、まあもしおすすめの映画あったらお知らせをくれると見に行くかもしれません。ただあまりにもその興味がないジャンルだとさすがに見に行かないんですけど、ああまあまあこれだったら見に行きたいなっていうのであれば見に行く可能性はあるので、ぜひともね、まあどこでもいいので、そうメールフォームなり X なりでつぶやいていただけたらなと、つぶやいてっていうかリプでも何でもくれたらなと思います。こんなもんかなそうあんまり話題がないようにしてはまあまあ粘ったなと思いましたけども、こんな感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。